どうも、オレンジです。
30分の隙間を作るのに3日かかることもある。ポンです。
世の中全部種小種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
メリークリスマス。
なんだろう。
本当に鼻で笑う。今、これ、今後鼻で笑う効果音として使うからね。
あ、ぜひぜひ。
やめて
よ、こっちが楽でいいです。
その、
それ
鼻で笑う癖あるよね、はい、結構ね、ちょっと。
そうです
ね。日常でやってますそんなの。ああ、またやってな、みたいな。それをその、他人でやってんならいいけど、俺に向けてやるって、なかなかなもんだと思いますよ。ま
あ、フォーカスされるのが、多分、こういう、ポッドキャストというかね、配信をしてるっていう場であるがゆえで、はい、ただ日常生活だったら多分鼻で笑ってても聞こえないと思いますよ、声なんて。
じゃあ結構鼻で笑ってるってこと？
ただポンさんは結構鼻で笑われてるんだと思うし、僕も多分ね、
ちょっと待って、
鼻で笑われてるんじゃないですか、
う
ん、
メリークリスマスって言うと、鼻で笑われるの？
鼻で笑われるでしょ、それは。唐突にメリークリスマスは。
一応言っとくけど、オレンジさん、オレンジさんみたいな人ばっかじゃないって前提でいこうね、本当に。
でも僕はなんて一般か普通のなんだろう。
うわぁ、出た。私普通です説。はい、いや、はい、本人が思うことはいいけど、こういう人が聞くポッドキャストで、俺普通なんでメリークリスマスはってありますよねっていうのは、ちょっとハードよ。
違いますよ。本当にサンタの格好をした、恰幅のいい髭の生えたおじいちゃんが、
お
う
お
う
お
うメリークリスマスって言われたら、そりゃあもう、はぁーって、サンタやーってなりますよ。うん。
サンタやって
違います、違います。
お？な、どういうこと？どういうこと？え、サンタしか言っちゃいけないセリフでもないでしょ、別に。
その、なんだろうな。メリークリスマースとかだったら、メリクリーとかだったらば、あー、メリークリスマースとかメリクリーって返すんだけれども。
だんだん苦しくなってきたね。
言い方じゃない？
言い方の話になってきた、ね。
言い方だよ。
うん、言い方の話になってきた。
ポンさんのキャラクターと言い方が悪いんじゃない？
悪いの？ちょっと待ってよ。俺が、悪いの？
うん。
ちょっと待ってよ。
言い方となんか、キャラクターの問題でした。
怖いな、この人は。ついに俺が悪人になってしまったよ。メリークリスマスと言っただけで。恐怖を今感じてますけど。
ね、変わってきますよね。はい、
そ
ういう時代です
よ。そ
ういう時代です。印象で操作される時代です。はい、
操作してるのは君ね。びっくりするわ。
そういう時代、そういう時代に合わせてから
と。うるせえ、この時代の申し子。レッドワンっていう映画を見たんです。
はいはい。かなって思いました、今。なんか話の流れ的に。
レッドワン、まあ、レッドワンっていう映画とか、あと、まあ、その、ファーザークリスマスとか、なんか最近ちょっとクリスマスっぽいのを見て、まあ、これは昔の映画ね。昔の、まあ、アニメ映画なんですけども、元は絵本ですよね。サンタさんが、当日忙しいんですよっていう話を、まあ、その、第4の壁を越えてこっちに喋りかけてくんだけど、じゃあ私がね、いつも何してるか教えてあげようって言って、夏、バカンスに行ってるって話をしていくみたいな、そういう話なんです。で、まあ、それ以外もいろいろあるんですけど、なんか、まあ、そういうクリスマスのやつを見てて、ああ、なんかいいなとかさ、まあ、子供も見て楽しいだろうなとかちょっと思ったりするんですけど、オレンジさん、子供の頃って、サンタクロースって信じてました？いや、ごめんなさい。この言い方ちょっとおかしいね。サンタクロースは信じるべき。
そうですよ。今、これ、聞いてるお子さんどう思うんですか？
さっき鼻で笑っといた人間が同じこと言ってるじゃねえよ、これ。
あなたどう思うんですか？そういうことを。
どうですか？サンタ信じてますか？
今もごめんなさい。今は信じてないんですかね。
じゃあ、いや、いや、
昔。いや、人それぞれだから。それは人それぞれだ
から。昔はどうでしたか？
そうですね。信じてた時代も、どんくらいだろう。小学校を。あ、でも、なんか、思ってたんと違うプレゼントが届いて、悲しく思ったっていう経験があるから、うん、小学校4年生とか5年生とか。
それは何？サンタさんにお願いしようねっていう風な感じがあったってことですか？
はい。制度として、なんか紙に書いては、はい、出すっていう制度があったんで。
お父さんお母さんが代理人みたいなことなのかな？
そうそうそうそうそうそう、それはあったので、それが、まあ、希望として出していたものとは違うものが届いたときに、はい。
何が希望だったの？その時。
なんだっけ、ゲーム系だと思います。ゲーム系だったけど、なんか本みたいなのが届いて、なんか、違うなって。はい、ああ、違う、思想があるって。思想がサンタ側にあるって思ったんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。そうだよね。まあでもあれだね。いや、
ポンさんどうなんですか？
いや、正直俺はね、覚えてないの。本当に覚えてないっていうか、だから、もしかしたら俺はサンタに選ばれなかった子なのかもしれないよね。
あ、もらってないんですか？そうか。
だから、いや、これさ、だから、本当にサンタがいるかどうかは、俺はわからないわけ。
うん。
一応ね。だけど、うちには来なかったわけよ。
なるほど。まあだからそういう選び方もしてますよね。そうそう、サンタ側も当然人間だ、人間とか神様。
いやそれはサンタだって人間だから、うっかりすることもあるわけで。
そうですよね。忘れちゃうっていうね。毎回毎回忘れちゃうっていうの結構癖ってありますもんね。歩いててもね。なんか、あそこで買い物する予定だったのに、買わなかったな、みたいなありますもんね。
う
ん、
それはうっかりじゃなくて、気が変わった話だから。何よ、それ。いや、まあまあ。
あれ、うっかり者のサンタクロースみたいな歌ありましたよね。あれ？
あわてんぼうね。
あ、そっちか。近い近い。
なんだよ、この、おじさんと喋ってるみたいな話は。で、その、はいはい、まあ、映画見ると、まあ、サンタさんがプレゼントを配ってて、
うん、
で、まあ、その、レッドワン、これから見る人もいるかもしれないけど、まあ、レッドワンってだから面白いわけ。それ何かっていうと、サンタクロースは、はいはい、あの、要するに世界中の子供たちにプレゼントを配るわけじゃない。
うん、大変だ。
めっちゃ大変っていうか、できんのってみんな思うじゃん。
うん。
っていうのの、あの、この、2024年の答えを出してる映画なんだよね。
答えというか、どうでしょうか、ね。
答えですよ。答え、答え。
あれ、なんか白駒みたいなのがすげえ暴力的に振る舞ってたけど、あれが答えですか？
いやいや、あ、見てないですか？
僕、冒頭しか見てないんです。なんかこれはなんかちゃんと、いいかなと思って。
ちゃんと見た方がいいよ。ちゃんと見ると、
あ、本当ですか？
あ、はいはい、あ、面白かったで終わる。それでスッと寝れる映画なんですけど、でもちゃんと答えがあるのよ。
寝れる映画っていいのかな、わかんないけど、
ね。2024年のクリスマスの一つの答えがあって、うん、で、
答え。
うん、まあまあ、それ見ていただきたいんですけど、それは。だから、だって、まあまあね。で、なんかいろいろそのアマゾンプライムみたいなやつで、クリスマス系の映画を見てたら、もちろんダイハードとか、うん、ホームアローンとか、はいはい、そういうド定番もあるんだけど、はいはい、いや、クリスマス映画ってめちゃくちゃにあるのよ。
作る、まあね、見たいですもんね、クリスマスといえばっていうのはね。
まあ、
宗教的なこともあるし。
宗教的というか、まあ、キリスト教の、まあ、お祝いの一個でもあるし、なんかその、やっぱその、最終的にハッピーエンドになっていい映画ジャンルみたいなこともあると思うんです。
はいはいはいはい。
だからなんか、ね、クリスマス当日に大変なことが起こってみたいな映画ってのは、まあまあ、いっぱいあるんですけど、ただサンタクロースが本人が主役の映画もいっぱいあったり、あと悪いサンタクロースが出てきたりとか、うんうん、サンタクロースが怪我しちゃったからお前よろしくねみたいなやつとか、うん、もう山のようにあるわけよ。
あるある。作る作る。
で、まあまあ、その、何？悪い子リストっていうのも知ってます？
え？
その、サンタクロースが配る子供たちはいい子にしてないとあのもらえないわけだけど、悪い子っていうのがどこにいるかってことを確認するリストみたいなのがあるって概念があるわけ。
はいはいはいはい。
で、それを、
ポンさんがね、ポンさんが入ってるやつだ。はいはい。
あなたの次に俺が入ってるね。
あ、本当に。
オレンジポンって入ってるってことですけど。
なるほど。僕は変えるバージョンで、ポンさんはなくすバージョンでってことですね。
まあいい、はい。で、それで、はい、いやだから、その辺の話もレッドワンには出てはくるんですけど、
うん、
だそのオーストラリアとか欧米の方、あ、欧州の方で、あの怖いマスクをつけて、あの悪い子はいねえかみたいなさ、
生ハゲじゃん、
ヨーロッパ版生ハゲみたいなやつがいるのよ。
へえ、
そうで、そういうものも出てきたりするから、まあ本当にそのクリスマスの要素がいろいろ盛り込まれてる、まあ作品ではあるんだけど、俺がちょっと思ったのは。
はいはい。
当然、クリスマス映画なんてさ、まあ、ホームアローンなんかも多分そうだと思うんですけど、子供向けじゃないですか。
基本、まあ子供も、まあもう大きなターゲットになってるでしょうね。
そうそうそう。はいはいはい、で、その時に、サンタがさ、劇中にいっぱい出てくるわけじゃん。
はいはい。
で、その中のサンタクロースは、なんかいろいろ、いやもう今年は疲れちゃったからやりたくないよ、みたいなことを言ったりとか、まあ、いろいろやってんだけどさ、私たち、その、津田さんの言うところの、二の世界においては、明日来るわけですよ。
は、は、は、は、は。
その、現実の世界では明日サンタクロース本人が来るのに、テレビの中、映画の中でサンタクロースが活躍してるのを、子供の時どう見てたんだろうかっていう問題をちょっと思いまして。
はははははは。
だからお姉さんもきっと見てたと思うわけ。当時サンタクロース明日来るかな、お願い事
もお伝えしたのにっていう時に。サンタが出てくる映画とかドラマとか昔あったかな、僕は。
いやいや、山盛りありましたけど、でも、まあ見てない可能性もあるよね。見てない可能性もあると思うけど、でも、うん、いっぱいはあったと思う。もうそれはもう。たくさんあったと思
いますけど。なんか正しいっていうか、これぞサンタみたいなおじいちゃんたちがやっぱ出てたんじゃないですか、昔は。
あ、じゃあ何？その映画に出てたサンタクロースと本当に来るサンタクロースはイコールっていうふうに思ってたっていうこと。
むしろイメージが片付けられたのがその映画とかのイメージなんじゃないかな。
これぞサンタなんじゃないかな。一応ね、歴史的にはなんかうろ覚えですけど、コカ・コーラの CM で、赤いジャケットを着たサンタクロースってのが始まりだって言われてて、これ結構前だと思いますけど、だからまあ、はいはい、
まあ、洗脳だ。コカ・コーラ洗脳だ。コカ・コーラのカラーだもんね、赤ってね。そうだ、そうだ。
そう、だから、まあそう思うといろんなこと
を。プロパガンダだ。
だけど、まあそういうことをもう経て、まあそんなこといいじゃん、みたいな感じで今はやってると思うんですけど。
うん。
いや、だからどうしてたのかなとか、
今時の子とかがそうですよね。一路でもこう、サンタというものを信じる瞬間があるのかっても気になっちゃいますよね。YouTube とかで見ちゃうだろうから、いろいろ。
そう、いや、だからさ、なんかその、秋チャンネルみたいなさ、子供が、子供の視点でおもちゃを紹介してるチャンネルとかあるらしいんですけど、俺ちゃんと見てないんだけどさ、そういうチャンネルってどうしてんのよね、サンタクロース問題を。
なんか、なんて言うんだろう、空気を読むみたいなことをね、その時代からもうずっとやってる感じしますけどね、
高橋。面白くテロップ出してるのかな？てんてんてん。そのこと言わないよ、言わない約束よね、みたいな。へこーみたいな。そういう。
編集、テロップが出る。編集の視点がすごく嫌だ。すごく嫌だけど、
あとはその編集は誰がしてるの？みたいなことだと思うんですけど。
そうだよ。お父さんとかしてたら嫌だよ、もっと。怖えよ。
だからなんかその面白いなと思って。だからみんなメタと現実っていうものの行き来を、もうめっちゃ子供の頃から鍛えられてるんだなってちょっと思った
。なるほどね。僕たちは物語の中に生きているというナラティブの時代のあれですな。
なんかまとめた感じのこと言うなよ。最初に。鼻で笑ったやつがこの野郎。
鼻で笑ってるスタンスと今はそんな変わってない気がしますからね。
変わってないの？何それ。一貫
して霊笑を続けてる気がしますからね。
霊笑すんな。この30分も聞いていただくやつで、冒頭霊笑すんな。
霊笑の時代だから。ナラティブの時代であり、霊笑の時代だから。
はい。そんなクソ申し、時代の申し子の、オレンジとポンでお送りします。タネラジでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、コーナー参りましょう。人間、百景。人間らしい風景を見つけまして、それを話そうというコーナーです。私、ポンの方から、自由律俳句風なものを読みまして、それをオレンジさんに想像いただいたところから始めていこうかというコーナーです。はい、では、早速参りましょう。クリップに挟んだ細長の紙を握って、芭蕉が背広で中央線。クリップに挟んだ細長の紙を握って、芭蕉が背広で中央線。はい、ということですが、いかがでしょう？どんな感じの。
ちなみに自由律俳句のルール的に芭蕉はありなんですか？
いや、別にルールはわかりませんから、
はあはあ、
はい、ルールを無視した。 やり方なんで、もう牛若丸三郎太に怒られようと思いますけどね。はい。
なるほど、なるほど。そうですね。クリップに挟んだ細長の髪ね。なるほど。それをそのまま捉えるかな。それは、背広だからな。これだから、いくつか多分捉え方があって、そのまんま、その、うん、普通のサラリーマンの人が、クリップに挟んだ細長い髪を持っているんだけれども、その、まあ、それを持って、握ってね、何か書いてるのか、そこに書かれてるものを読んでるのかはわかりませんけど、そういうシチュエーションと、あと、本当になんか、ポンさんが松尾芭蕉だと思って、あれあれ、松尾芭蕉じゃねって思った人が、なぜか背広姿をしていて、あの、いつも通りのように、その短冊みたいなものに、なんか、たら、つらつらつらってこう、中央線で、なんか、俳句を書いてるのかもしれないっていうものがあるので、はい、サラリーマンバージョンと芭蕉バージョンで両方とも見られるかなと思いました。
はい、今のは俺にさ、あの、後半のやつだけを言って俺に怒られるっていう流れでよかったんじゃないのかな。
どういうこと？どういうことを言ってるのかわからないけど。
真面目に答えてるにはちょっと不真面目なんだよな。あの、ちなみに、二つ目の回答で芭蕉に思ったって俺が、どう思うの芭蕉だって。何を言ってんの？
結構やっぱ象とか見てるんじゃないですか？象。記念館とかで象を見てるから、するイメージが強くて、芭蕉じゃねって。
ちょっと待って。
現代に芭蕉じゃね？
顔つきで俺が判断したってこと？どういうこと？
かなって。雰囲気。それ言ってく
ん。雰囲気、やったって背広着てんでしょ？雰囲気ゼロじゃない？
でもね、そうだよね。やっぱ、あの独特の風景ってあるよね。やっぱりね。
もう何、この話にもまともに付き合ってる俺。その嘘の方のやつに付き合ってんのよ、俺は。
互いによ。互いに付き合って付き合わされてよ。そういうことよ。
付き合わされてはちょっとね、ここでは言わない約束よということです
けども。行きましょう。
まあ、はい、ありがとうございます。
うん。
まあ、これは、もう結構そのままでして、あの、あとはあの、フィクション俺、基本的に作ってないんで、あの、ここでは、うんうん、はい、本当に見たことなんですけど、あの、中央線でね、まあ、これ多分、私が乗った電車なんで、通勤ではないんです。まあ、11時ぐらいだったと思いますけど、おじさんがいて、おじさん、まあ、おじいさんくらいな感じの人なのかな。まあ、背広でさ、中央線乗ってて、で、電車的には、まあ、気づいたのは荻窪あたりですよ。で、いや、なんか、あの、ノートとかさ、カバンとか、なんか、よいしょよいしょってずっとやってる人がいて、何かなと思ったら、うん、その細長い髪を束ねたやつをクリップで留めて、で、おじさんが、こう、それをしまおうとしてるんだけど、もう絶対それ、俳句書いてる感じなわけよ、もう。
ほー。
そう。いや、だけど、いや、なんか、そうか、そういう書き方をするんだなと思って、で、なんで出してたかもちょっとわかんないから、もしかしたら、あの、沿線っていうかその、で、車中で、一句か、ひねろうと思ってたのかもしれないんだけど、
出ちゃったのかもしれないよね。あって。
うん。うんうん。って思ったら意外に予想外に人が来ちゃったもんだから、これは今じゃないなと思って、しまおうかなっていう、その瞬間を、そうそう、見たんじゃないかなと思うんですけど、だからその俳句が趣味な人っていうのは、その、まあ普通にノートに書くのもあるんでしょうけど、そうやってこう、細長い、あれなんて言うんですか？俳句を書く紙。
短冊っていうんじゃないですか？あれ違うんですか？
短冊なのかな？
そう思ってた。
あの短冊を手作りして、って書いてるのかってちょっと思ってさ。で、考えたら、俳句人口も別に少ないわけじゃないじゃない。
うん、うん、うん。
で、いっぱいいるんだけど、まあ、その、さ、正体が、ちょっとだけはみ出た瞬間を見れたということなんですよ。多分。
ははは。
そうそう。だからなんか、電車の中なんかはわかりやすいけど、なんか自分の趣味のものをカバンに何かしらの都合で入れるみたいな瞬間があったりするじゃない。
うんうん。
なんだろうな、なんかわかんない。その、アイドル、おかけしてる人とかが、なんかこう、なんか光る棒みたいなやつをこう手に持ってたやつをしまうとかさ。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
そう。なんか六方全書はみ出てるとか、なんかその人の
僕も先に群像がね、はみ出てますよ。
群像が。なんかそれはわざとはみ出してる感じありません？大丈夫？
あ、本当です。趣味です。
本当です、はい、じゃなくて。うん、あ、わざとはみ出させてるんだ。
ごめんなさい。普通に、電車の中で読んでるだけです。
あ、はい、そこ言ってんのよ。わざとはみ出してんじゃないのって。ね、まあ、そういうことなんでしょうけど。
わざとはみ、そのおじさんが
違い、群像をわざと見えるようにしてるって、湧き散らさせてるってことでしょ。おっかないわね、本当に。
湧き散らってそういうことなの、わかんないけど。
脇に挟んでチラッとさせてるっていうことじゃないんですか。
湧き散らって、そんな脇を散らって、ああ、まあいいや。その定義をね、捉えてもしょうがないね。はいはい。
まあまあそういうこともあ、皆さんもね、あると思うんです。だから思わずその出ちゃった趣味みたいなものが、はみ出ちゃった趣味っていうのがなんか楽しいなと思ってさ。
ポンさんないんですか、そういうのは。
これはどうだろうね。まあ、電車じゃないけど街中を完全に農作業着で移動してますから。だから多分近所の人、近所って人かもしれない。移動してる時に、あ、あの人ああだなみたいなことを、思われてたりとかするかもしれないよね、うん。長靴で移動したりとかしてると。
ああ。そうね。それは目立つね。確かにね。
そう。でも自分だと慣れてきちゃうと普通になってくるから、ここがなんか変な感じだなと思いますけどね。
はあ、面白い。
はい。ということで、今回は、ね、電車の中に乗っている、まあ、おそらく俳句を、楽しんでいらっしゃる方の句でございました。
場所が降りてきたですね。はいはい。
降りてきたかはわかりませんけどね。降りてきたらいいなと思ってると思うよ、うん、きっと。いつも。
はーって降りてきたーと思ったら人がいっぱい入ってきて、あーって。あー、かけない。
俳句が浮かんだことを場所が降りてきたっていうのね。それいいね、その言い方ね。はい。
はい、本人次第だけどね。はいはい。
うん。はい、ありがとうございます。では。本題参りましょう。リアルタイムを知らない生き方ってどうっていう話ですね。
ほう。
さっきFacebook が乗っ取られたらしくって。
ポンさんはね、はい、アカウントが。
そう。はいはい、みたいな。まあ、お姉さんちょっと知ってるからですけど。いやー、まさか私に来ると思いませんで。
うん。
で、なんかややこしいんだよ。Facebook が乗っ取られたっていうよりかは、Facebook と連携しているInstagramに不正がありましたみたいな感じで通知が来て。
アカウントはね、共通だからね。
メタ社がやってますから。俺、メタ社が両方ともやってんだけど、Instagram と繋いでるわけじゃないし、あとその通知に出てきたアカウントは俺のじゃないのね。
はあ、なるほどね。作られちゃったんだ、ポンさんの Facebook アカウントで。
はは。ということなのかな、ちょっとよくわかんない。だから、とにかく、どうしようもないのに、ただダメですって言われる感じになっちゃって。だから、うん、まあ、この2、3週間、私 Facebook 止まってて、まあ、はあ、そうか、まあ、そうか、みたいな。だから、こういうことってある
よね。一つ一つね、SNS を奪っていく戦略ですよね、何かのね。陰謀ですよ、陰謀。
陰謀なのかな。いや、でも、Google とかがサービスを結構さ、なくすみたいなことはありましたけど、Google フィードとかね、ちょっと私的な衝撃だったやつ。だけど、もし Google がさ、止まったりアカウントなしですって言われたら結構困るじゃない。
マジ困りますね。俺ね、メールとかカレンダー
全部消えるよ。
やばいっすね。あ、でも自由になれるのかな。わかんないけど。
いや、うん、そう。で、今日はその話がしたいんですよ。だから Facebook 使えなくなっちゃって、なんか俺、ね、一時的には、うん、LINE とかはま、使ってんだけど、LINE もあんま普段使ってないなとかさ、あと、今だとあれですよ、オレンジさんとは、Twitter のメッセージ機能とかでやり取りしてますから、だからこれ結構ギリギリなんだよね。オレンジさんとはもうそれ以外では繋がってないから、だから、本当に瞬間で他人になれるっていう、ことよ。オレンジさんもきっと探さないでしょ？
探しようがないですよね。
ひどいんだよ。絶対探さない。探してくれりゃいいのに。誰人経由でさ。
逆に言えば、俺とかは、実名でね、やってたりするから、ツイッターとか。
だから、俺を探してくれると、そっちがそういう、なんでお前が言えばいいじゃんみたいな、そういうスタンスになるじゃん。
いくらでも僕は、タッチポイント、メールのアドレスとかも仕事が出してるし。
言いたいことあったらお前が言えよ、はい。
ポンさん何もないもの。
だって、そんな普通じゃん、そんなの。いや、てか、直の名刺は切ってるはずなんだけど、やっぱ Facebook だけで繋がってるみたいなことは、別に結構普通なわけですよ。 まあ僕ぐらいの世代だと。まあまあ、
それでね、足りるのであれば別に困ることなかったですからね。
いやでも足りるっていうか、その一本の線が切れちゃったらっていうことですよ。
はいはいはいはい。今時ね、それこそ年賀状送らないとか、連絡網とか流さないみたいな時代ですからね。
いや、だけどほら、連絡しないのと、全く行き来ができないのとでは違うじゃない？
うん、うん、うん。
だから、まあ別に、まあ今は困ってないんだけど、もしかしたら誰かが連絡をね、くれてるんじゃないかと勝手に思ったりしてはいるんです。
大丈夫だよ。こっち側からなんかメッセンジャーは使ってませんみたいなのがあって、ポンさんのアカウントに行くとこのアカウント使えませんって出るから大丈夫。連絡の手段がない、ポンさんに対しては。
大丈夫じゃないのよ。この人はなんかちょっと誤解
して心配しないで大丈夫。
ポンさん、俺に届いてないことに問題が。連絡を取ろうと思
って送ってるけど届いてないというケースはないから大丈夫。
もうやだ、この入り口でこの話今日終わりそうだよ。これ腹立つくそ。まあまあいいや。まあとにかく、うん、そうだから、うん、まあ勝手に切なさとか思っているんですけど、まあちょっとこれで思ったのは、
はいはい、うん、
なんかそのリアルタイムでメッセージが届くっていう仕組みが Facebook のメッセンジャーですけど、まあ LINE とかもそうだけど、はいはい、昔はさ、まあ超昔で言えばその鳩飛ばすとか、実際そこまで行くとか、で、まあ、で、手紙書くとか、まあ、電話とかになって。で、まあ今は携帯電話だから直接本人に行けるし、まあなんならもうテキストメッセージを送るっていうのが普通になっているわけなんですけど、
はあ、
今あの人と喋りたいっていう気持ちが実現できる時代がまあ結構経ってるわけじゃないですか。
うんうん。
で、でもこれってなんか、それが普通に思っているけれどっていうのがちょっと思うことなんです。
ほう。
例えばテレビとかツイッターとかもそうですけど、なんか今やってること、ライブなことを、遠くでやってることを見ることができるっていうのが当たり前になってるけれど、それって、うん、それは、まあ当たり前になったけど、当たり前じゃない世界もあるよなってちょっと思うわけです。
うん、うん、うん。
で、だから自分の知らない遠くのところに対して、怒ったり、笑ったりしている状況があるっていうのは、まあ、特殊だっていうと、古臭すぎるけど、でもなんかそれができないこともあるよなって思うんだよね。
うん、うん、うん。
なんかそれをなんかこう当たり前のように、俺はつい最近まで思ってたけど、なんか俺とそのリアルタイムが切り離される、世界のリアルタイムと切り離されるっていう瞬間が今、たまたま来たなって思うんです。
ポンさんが乗っ取られたことやってね。
そう。だから、リアルタイムっていうものが、めちゃくちゃ今広がってるわけ。俺の身の回りだけがリアルタイムなはずなのに、世界中に俺のリアルタイムが侵食しちゃってたんだよね。
まあ、ポンさんあんま発信してないからどうかってわかんないけど、まあそういうことかもね。
いやいや、だってもらうことはすごくいっぱいあるじゃないですか。
うん、うん、うん。得るっていう意味だね。でも Facebook ってそんなに情報得てないでしょ、ポンさん。
この話最後否定されて終わるというね、こんな結末を迎えましたけれども皆さんはどんなことを思われたでしょうか。はい、ということでタネラジはSpotify やApple Podcast などで週2回ほど配信をしております。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いいたします。お便りもお待ちしております
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
私は煮干しイワシ応援してます。お天気サポリのポンでした。
タネラジまた、またどうなんですか。ザ・ W 大好き人間としては M1 にほとんど女性がいないってことについてどう思ってるんですか。
俺は思った。日本テレビがもう一つ新しいショーレースを、もう誰と問わず全員が参加できるショーレースを作るべきだと思ってます。
日本テレビなんだ。それが
また。もう一個。だから W をやめて、M1 みたいな、もう、総合格闘技みたいなの作るべきだと、俺はもう。本当に。
日本テレビじゃなくて、テレ東とかにやってほしいですけどね。どっちかというとね。
テレ東じゃダメなのよ。格がないからね。
悲しい話で終わったということで、また来週。